おはようございます。改めまして、月刊誌で迷子対談っていうのを掲載していますが、で現在は職移植の神崎無風さんという女性の料理研究家の方との対談が載ってますが、このあと東京都の前の副知事ですね、で広島の県警本部長時代に暴走族のがの問題に取り組んで暴走族が亡くなった、でその後副知事になって歌舞伎町のが大変だということで、やはりこれを担当して、1年半で治安が回復したまあこういう経歴の人ですけれども、まあ、先般対談をいたしました。非常に面白い対談でした。でその時に竹花さんと知り合ったきっかけというのは、広島にアドランタさん、2年ほど前まででしょうか、連載で彼の記事が載ってましたけども、やはり竹花さんに頼まれて暴走族を構成するための歌を作ったりですね、もともとががんになってそこから立ち直ったというたけしのアンビリバボーにも取り上げられた人なんですけど、名前がそのアトランタってどうしてつけたんかって言ったら、ちょうどたまたまアトランタオリンピックその時あったんですけど、でもちょっと変わっふざけてるというか変わってるというか、彼のファンが会員にいましてねそれがきっかけで彼と親しくなって、そして、竹花さんの部下で課長としていろいろ活躍した人がその後所長になって、今リタイアしてやはりボランティアでいろいろ活躍してるんですけど、この三好さんという方ご紹介いただいて、そういうことから今回竹花さんとの対談になったわけですそれで暴走族の問題をどういうところから取り組んだんですかと、でいろいろアドランタさんやら、それからその今の三好さんから聞いてますんで、このいわゆる力ずくでないですよね、力ずくでなくて、そのいわゆる彼らを社会に引き戻すということでしょう。だからそこに大きな、愛といいますかね、それそのよほどのその情熱、そういうものがなかったらそれは不可能ですからその辺のところを聞いてみたんですよ。そうしましたら県民に呼びかけましたって言うんですね。でそれまではイタチの追いかけっこみたいなもんで、広島のいろんな祭りがあるとそこへでーっともうこのオートバイで乗り込んでくるわけですよね。でそれを警察が追いかける。でそうすると祭りめちゃくちゃになっちゃうわけですよ。そういうことがもう何年も何年も続いてたわけですね。でそれで竹花さんはその暴走族っていうのはもともと普通の家庭の子であり、普通の社会の中に自分の居場所を普通なら持って生活している子どもたちが、 その居場所がなくてああいうふうなことをしてるんだから、我々大人がもうちょっとその彼らにねやっぱりきちんと対応すべきだということで、その呼びかけたんです。協力してほしい。そしたらまあ、 皆さんがそれに応えてくれて、まあ一緒にサッカーをしようとか、それから野球をしようとか、それから女の子たちには料理を教えるとか、それからとにかく一緒に便所掃除をしようとか、これはなんだイエローハットのね影山さん、この人にもいろいろ協力してもらったらしいですけど、もういろんなところでいろんな人たちがこの暴走族にアプローチすることによってですね、だんだんとそのもともと彼らだって好き好んでやってたわけじゃない、アメリカの暴走族と日本の暴走族の違いってのがあるんですよ。わかりますか？あるんですよね。日本の暴走族は昼間どっかで何か働いてるんですよ。で、夕方になってブワーってやるんですよ。まあ、ヤクザは別ですよ。だアメリカの暴走族は昼も夜もないんです。日本人はやっぱり働くことが好きなんですよね。もちろん中には自堕落な人もいるか、子供もいるかもしれんけど、おおむねそうなんですよ。それで結局そうやってみんながですねアプローチしてくれて、そしてだんだんと彼らもそのこの居場所をね取り戻すようになって、で結局今広島には暴走族はない、こういうお話でした。それから次に私がまた聞いたのが、その歌舞伎町はどうやって治安を回復したのかと。でまあ私の中にはまあその新聞とかテレビとかああいうマスコミを通じての何て言うかな、あれしか知りませんから、監視カメラをたくさんあちこちにつけたんじゃないかとか、もう相当この第三国人を縛りこうギュッとやったんじゃないかとか、いろいろ想定して尋ねたらですね、いやあれも実はその歌舞伎町の街をこの大掃除するというところから始めたというんですよ。つまり街の清掃ですよ。それで月にいっぱい一度ね日を決めて、でその今のイエローハットの影山さんにもお願いしてですね、全国から200名がボランティアとして清掃に出てきたわけですよ。で初めはね地元の商店街の人たちも何をやらかすんかと、で暴力団の方もどうせ今にまたあんな副知事あたり来てるけどいずれまあやめるだろうと高くくってたらしいんですよ。ところがその町をきれいに掃除してですね、それから町に出その道路にいろいろ出てる看板を不法に置いてある看板を全部撤去した。したら道路がすごく広くなってきれいになった。そして地元の商店街の人たちが立ち上がったわけですよ。わざわざあなた地方からね自分たちの町のために掃除に来てくれるわけだから、しかも副知事がその時はもう先頭に立ってやってるわけでしょ。ほんですっかり町の雰囲気が変わったんです。でもう一つこの手を打ったのは、この一番厄介なのはこの不法営業をするお店ね、これは取り締まっても必ず名前を変えて出すんですよね。だから実態は変わらないわけですよ。 で今度はそのビルのオーナーに掛け合ってそういう不法営業にお店を出すことも条例に反するというふうにしちゃった。そしたらもう結局おかしなお店がもうずっとなくなってしまった。で1年半で良くなりました。こういうことでしたね。で私はそれを聞いてまあ、非常にねどう言いますかね感心したというか感動したと言いますかね、打たれましたね。やっぱり人を動かすということが人の心を動かすということが根底にあって、でその上に法の縛りというものをかけるというんです。法の縛りを最初に持ってくるんじゃなくて人の心を動かすということをこの土台にことを進めるという、これは大した人だなと思ったんですよ。まあ詳しいことは今度の対談に載りますからどうぞお読みいただきたいと思うんですけども、でこれを今度今のは社会の問題ですよね。社会の問題を今度家庭の問題にこうずっとこう絞ってきた場合にどうなるのかなということですね。でまあ皆さんご存知のように、まあ息子が親に歯向かったりね、父親に襲ったり母親に襲いかかったり逆に親が子を殺したりというそういういろいろありますわね。だけど子供がその秋葉原の例のように人に襲いかかる、まあやったことは大変な犯罪ですし社会的には何の弁解も許されない行為ですよ。ただね、私のような人間から見ますと先ほどもちょっとありましたけども加害者のこの少年そのものが実は被害者なわけですよね。要するに生き物っていうのは、まあ、人間を除くこの生き物のが人を相手を殺すというかなに襲いかかるという場合には2つしかないんです。一つは食料のため、もう一つは自衛のためですね、身を守るため。人間に関してはそれ以外に遊びのためというかな、いわゆる狩りなんかはそうでしょう。でところがその大人にならない子供っていうのは要するに普通の生き物と同じですよ。生き物と同じだっていうことはどういうことかというと追い詰められてるということですよ。追い詰められてるから襲いかかる。昔家庭内暴力っていうのがありました。家庭内暴力がもう一つひどくなったのが今の親殺しなんで、家庭内暴力も同じなんですよ。暴力、母親に暴力を振るう、父親に暴力を振るう、家の中の壁を破る、ドアを破る、これは自分が追い詰められてるからね。だから窮鼠猫を噛むということになる。だから親の方は追い詰めてるという意識がないんですよ。まだ学校行かんのか、まだ家にいる、言わなくても目でこう責めてるわけじゃん。痛いほど分かりますよ視線。 攻められ、このどんどんどんどん追い詰められて、で結局親に対する恨みが実は世の中への恨みに変わっていくわけだ。でこういうこの追い詰められた状況の時にそれを丸ごとその悩み苦しみこのどうしようもない思いというものをこう丸ごと受け入れて理解して一緒に悩んでくれる人が一人いれば変なことになりません。といないんですよ。どうして親はその子供のその痛み苦しみ悩み追い詰められた状況がわからないのか。子供の心を見てないから。子供の心に対して呆れるほどに鈍感なんですよ。なぜか父親という座、母親という座にあぐらをかいたままの育て方をずっと今してるわけで、子供と共に泣く、一緒に泣かないなでもまでも心をですね共有する、こういう人が身近に一人いれば子供はですね救われるですよ。またそこから立ち上がるですよね。ですからそういう意味でまあなんて言いましょうかね、私たちはやはりこの子供、我が子に限らず少しでも人の心が見えるようになる訓練といいますかね、そういうこの学習というものをしていければよいなというふうに思っています。私は何分話せばいいの？
20分で
もう20分過ぎたよね。あんたね、会長だったら適当なところでうまくやってくれるだろうと思ってるかもしれんけどね。どうしようか。ちょうど一区切りついたところなんだけれども、まあせっかくですからもう一つ別の話、また今と違うテーマになりますが、私もその常務に言わせれば道楽なんですよね。よその団体とかグループとかね、そういうところがいろいろ悩んでるとついつい相談に乗っておせっかいをしてしまうというところがあるんです。まあそれをやってるから年に一度懇親の集いというのをケオプラザでやってもですね、もういろんな人たち、いろんなところで活躍している人たちが、私と何の利害関係もない人たちが、まあ、ほとんど最後まで皆さんパーティーに残ってくれるんですけども、この間もまあ、あんまり言うとまだ解決してないから差し障りがありますけども、本庄早稲田、高崎の一つ手前の新幹線の駅ですね、早稲田大学が向こうに移るっていう最初ね、そういうことで、だったんです。結局まあ取りやめになったわけですけど、そこにあるこの創業100年以上の会社があります。天皇家にもこの納めてる会社ですね。もう有機農法で、まあ本当に本物の農業ですよ。伝統的なこれをきちんそれをもうずっと守り抜いて、そして地域との関わりでやってるところなんですよ。まあそこへまあ行きましてね、まあある人と一緒に行って、その社長といろいろ話をして、でまあ私が行くことでこの 滞っていた問題がこうスムースに流れるようになってそれでまあ良かったんですけども、ただその時に畑を、まあ、社長がいろいろなところをこう案内してくれましてね、あの工場内のすごい大きな味噌樽ですよね、これが何十樽とあるところを見せてもらったりですね、まあ、それからまあいろいろ見せていただきました説明もいただきました。その中でこの有機農法 の、 その大豆畑ですね、これがすごく広いで、ちょうどそれをやってるお百姓の方ですねがいまして、でまあいろいろ話も聞いたんですけども、で 今の農業というのは皆さんご存知で、これ30分超えますよなんとか早めに終わりたいと思うけども、今の農業というのは、まあ、ご存知のようにまあ化学なんていうんですか、化学肥料ですよね、で農薬でしょ、で虫が寄りつかないような、虫がこの食ったらそれでパタンといくね、そういう農薬撒いてるわけでしょ。ところがそうじゃなくて除草剤も使わない、もう全くの有機肥料だけでしょ。だからその土作りが一番大事だったんですよ。もうね本当の生きた土、この結局どんどんどんどんこの実を実の大豆をこう作っていくためのこの土作りが元だ、これを盛んに強調されてました。でその話をずっと聞いてて私思ったんですよ、子供を育てる上でのその子供にとっての土っていうのは何だろうかっていうね。私はまあ本職が家庭教育ですから何だろうか。そうするとね、子供っていうのは皆さんご存知のように母親のお腹の中で育つでしょ、で十月十日経って生まれるわけでしょ。まあ、こうして見渡すともう真似はない人がほとんどですよ、もう終えちゃったっていう感じの人もでもまあ後輩がいますから、だからお腹の中にいる時に結局背骨ができ脳ができで、まあそこからだんだん手足が出たりいろいろするわけでしょ。ということはこの意識が生まれるわけですよ、お腹の中で意識が、子供の、まあ、胎児の意識ができるということは母親の潜在意識を共有するということは、母親の潜在意識が子供の父なんです。母親の潜在意識は父親の潜在意識の影響と深く関わってますから、影響というよりも深く関わってますから、要するに親の潜在意識。昔はね、難しい育児理論とかなかったんだよ。貧しい時代、親が必死に働いて子供を産んで、たくさん産んで、子供みんなそれなりに親なくても子が育つというぐらいに子供が育ったわけでしょ。いや、それを考えるとね、やっぱりこのどう育てるかという以前に親がどういう心で生きてるか、これが大事だと思うんですよ。でそのことをやはり私たちは後輩たちに伝えていく必要があるんじゃないか。今子供を育てるのに自信がないという人が多いんですよ。いろいろ事件が報道されるからでしょ。それよりも 親がね、どんなことがあっても前向きに生きることを心がけていけば、人生はそれなりに開いていくわけですよ。だからその辺のところをね、まあ、私たちはきちんとこの心において今いろんな問題が起きてますけども、まあ我々の身近において健全に処理できるようなものをお互いが身につけておく必要があるのではないかなというふうに思っております。時間がちょっと過ぎましたけど、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございます。